石上類議員、君津未来、第二次まちづくり実施計画について、まち・人・仕事創生総合戦略について、スポーツ振興について、公共施設マネジメント基本方針、質問、公共建築物更新の具体的方向性について伺う。回答、市長、公共施設更新のための概算費用は1277億円程度となるため、施設規模の縮小や複合化等により更新費用の縮減を図っていく。また今年度策定する公共施設等総合管理計画の中で、建て替え、長寿命化、統廃合等の方針を定めていく。安全・安心な暮らしの確保。質問、自主防災組織の取り組みについて今後何が必要か。回答、総務部長、組織率は 62% である。組織結成促進の強化と地域の災害対応力を高めるため、防災講演会や防災訓練を実施し、防災意識の向上を図っていく。質問、木造耐震改修補助の今後の促進計画は。回答、総務部長、本市の耐震化率は約 79% と推計されている。君津市耐震改修促進計画において住宅の耐震化率の目標を平成32年度に 95% としたことから、目標達成に向けさらなる耐震補助制度の普及啓発を進め、補助制度利用促進に努めていく。すべての市民が気軽にスポーツに親しみ、生涯にわたって心身ともに豊かに過ごせる町。質問、スポーツ活動への機運を高めるための取り組みは。回答、教育部長、君津市スポーツ推進計画では、する、見る、支えるの3つの視点で施策を展開している。今後も身近なスポーツ環境を整え、スポーツに触れる機会を増やすことで市民の機運の向上を図っていく。三浦道夫議員、諸派日本共産党。行財政運営について、医療福祉行政について、教育行政について、ここには記載なし。環境行政について、公共施設の民営化、民間委託。質問、行政が責任を負うべき事業に対しコスト削減だけの民間丸投げはやめてほしい。市長の見解を伺う。回答、市長、かつて短期間に整備された公共施設等が更新時期を一斉に迎えることから、公共施設マネジメント基本方針等を策定した。本市の経営資源を最大限に活用できるよう最適に配分配置していく。公共施設の見直しでは、地域の実情、市民生活への影響など総合的に判断し、統廃合や複合化、直営、民営化等最適な手法を選択し、質、量、財政負担の最適化を図る。保育園の待機児童問題と公立保育園の民営化。質問、保育園の待機児童問題と12園ある公立保育園のいずれかを民間委託、民間以上しなければならない理由について伺う。回答、保健福祉部長、 待機児童の解消のため、家庭的保育事業の活用なども図っていく。また、農村、山間部の地区や障害児保育などは、公共的役割として公立保育園の運営を継続していくとともに、延長保育や休日保育などの多様な保育サービスの拡充を図るため、民間活力についても積極的に導入することにより、子育て支援の充実に努めていく。放射性廃棄物処理。質問。指定廃棄物が8000ベクレル以下となり、指定が解除された場合に、市内の最終処分場へ搬入される可能性はあるか。回答。市民環境部長。搬入される可能性はある。このうち一般廃棄物は、発生元の自治体から搬入の申し出があった際に、事前協議を行うこととなっており、事案ごとに慎重に判断したい。船田健二議員、新政会。まちづくり構想について、都市計画について、学校再編について、持続可能な行財政運営。質問。内部管理経費の節減が必要であり、職員給与の削減措置を進める中で、地域手当の削減が必要と考えるが、見解を伺う。回答。総務部長。経常収支比率の改善に向けて、人件費総額の抑制と合わせ検討していきたいと考えている。質問。本市は国の地域手当の基準を上回っているが、総務省令により地方交付税の減額がされているのか伺う。回答。財政部長。国の地域手当の基準を上回った場合には省令で特別交付税を減額することになっている。商業・業務施設などの立地を促す誘導策。質問。君津駅北口の駅ビル構想は君津市として今後も推進していくのか伺う。回答。企画政策部長。すぐに建設ということにはならないが、まずは君津駅周辺に人の流れを作り、中心市街地の活性化を粘り強く続けていく。産後ケアサービス。質問。助産院も含めて受け入れ施設の拡充を図る必要があるが、見解を伺う。回答。保健福祉部長。利便性等も考慮し、なおかつ安心して安全に利用していただけるよう、受け入れ施設の拡大等も含めて制度の充実を図っていきたい。今後の学校再編スケジュール。質問。第一次実施プログラム策定、公表はいつ頃になるか伺う。回答。教育長。夏頃を目途に実施プログラムの案を作成し、市民の方々、学校保護者、地域、関係方面への説明、意見聴取を行った上で、秋頃には決定したい。保坂義和議員、機密創生。公共施設等総合管理計画について、経済観光振興について、消防団機構について、公共施設等総合管理計画。質問。市民ニーズを把握する体制整備について伺う。回答。市長。施設の規模や用途等により最適な体制と方法を選択していくが、経営改革推進本部などの体制を活用し、市や市民にとって最適な選択に努める。質問。 公共施設の改修方法について伺う。回答、企画政策部長。安全安心に利用していただけるよう、老朽化の程度や必要性、緊急性等を考慮し、優先度を定めて実施していく。質問、未利用財産の処分と活用について伺う。回答、企画政策部長。今後の公共施設サービスの在り方や各種施策との整合を図り、公共施設等総合管理計画の策定過程において方針を検討する。質問、縦割り組織を脱却した町内での取り組みについて伺う。回答、企画政策部長。町内会議などを通して情報共有、合意形成を十分行い、全庁的、組織横断的に取り組んでいく。経済、観光振興。質問、花木センターの事業運営の見直しの考えはあるのか伺う。回答、経済部長。大きな設備投資は考えていないが、場内整備を進め、種まきの効率を向上させる器具を購入し、草花の安定供給に努める。消防団機構。質問、消防団機構の整備方針について伺う。回答、消防庁。防災拠点施設としての機能の確保に配慮しながら、適正な執行方法やコストの縮減を図り実施していく。平田悦子議員、君津未来。市政運営の基本的な考え方について、君津市、町、人、仕事創生、総合戦略について、市民共同の町づくりについて、ここには記載なし。子どもの健康審査について、君津市のイメージアップ戦略。質問、前回の代表質問で課題と指摘された本市のイメージ戦略の具現化について、どのような対応をしているか伺う。回答、総務部長。ホームページは来年2月を目途にリニューアルし、スマートフォン対応もしていく。若い世代に本市の魅力を PR するパンフレットも作成し配布している。4月から Facebook でも情報を発信している。君津食の彩りプロジェクト。質問、今後の取り組みについて伺う。また合わせて特産品として活用する方針であるイノシシやシカの肉の普及に向けた取り組みについて伺う。回答、経済部長。昨年実施したアイアンディッシュプロジェクトでは、君津市産の食材を適期で提供する6店舗の鉄品料理のお披露目をした。本年度は参加店舗の拡大を図る。イノシシやシカの肉は捕獲従事者へ呼びかけ、処理頭数の増加と保管冷凍庫の契約調整を進め、供給体制の整備を図る。3歳児健診における子どもの視力検査。質問、子どもの視力異常は早期発見、早期治療で改善される。本市の3歳児健診での要観察、要精密検査時の数と機械で目の屈折状態を測定するオートレフ検査の全員実施の実現可能性を伺う。回答、保健福祉部長。平成27年度は572名が受診し、 要観察59名、要精密健康審査が33名、オートレフ検査は検査に時間を要するため、子どもへの負担も増え、すべての対象者に行うことは難しいと考える。今後は集団検診の精度を上げ、精密健康審査の対象者への受診を促し、確実な眼科健康審査となるよう努めていく。以上2ページ、3ページでした。